今日は私に従ってきなさいという題で、お言葉をご一緒させていただきたいと願っています。私は北海道の十勝コーチング、目室というところですけども、十勝コーチングというところの立て上げのために、火水と木と行かせていただきましたけれども、お祈りをありがとうございました。この4月というわけでありますけれどもですね、大雪になって8年ぶりということで、ありまして、その十勝平野というところに行くためには、この、帯広というところまで行くにはですね、北海道の中央部からずっと襟裳岬まで続くこの日高山脈というのを越えなければならないわけですけれども、一時通行止めと高速道路を持って行けるかどうかわからないというのは銀世界ですね。そして行政も除雪車をですね、せっかくもう大丈夫だろうって雪を除雪車を片付けたのに、もう一度出さないといけないような、そんな状況で、私はですね、単なる雨男ではなく雪男でもあることを新たに教えられた、そんなことでもありました。します。ある先生でありますけれども、もう進学校を卒業して20年以上、50代ですので、もう30年ぐらいになるかと思うんですけれども、進学校を卒業して同級生は2人しか残っていなかったって、けどもそのもう一人の先生が残って2人しかいない、その一人の先生がですね、医師の判断でもう牧会から離れてしばらく休養しなさいと、疲れられて、うつを患われてっていう、そんなふうなことで、その先生のことは一言ではないっていう、なんと北海道までですね、今片道5,500円で、神戸から行けるようなことでして、本当に感謝でありました。それだけではなくてですね、今日はこの後ちょっとビデオを見ていただきたいと思ってるんですけども、なんとですね、これ、皆さんこの本読まれた方いらっしゃいますか。トッド・バーポっていう、天国は本当にあるっていう、1年か2年前にベストセラーになって映画にもなったものなんですけども、男の子が盲腸を悪化して本当に息引き取ってっていう、天国にまた帰ってきたっていう証ですけども、なんとですね、このトッド少年は天国に行ったんですけど、事故に遭われて天国の門の前まで行って帰ってきた先生のお証を聞かさせていただいたりなことでもありました。ちょっと後ほど見ていただきたいと思うんですけども、それとですね、もう一つ、イエス中心、御影福音教会、今年ですね、標語ですけれども、イエス様が中心の共同体として生きようというテーマを掲げさせていただいているわけですけれども、新しくイエス中心とはどういうことかっていうのを新たに教えられた時でもありました。私はですね、イエス中心ということに対して、じゃあイエス中心以外だというならば、それは牧師中心であったり、教会が行事を中心として回っているというような、そんなことかなと思っていたんですけど、全く違う光が与えられました。それは、ある先生がですね、本当に霊的かつ愛に満ちた先生が牧会をしておられた、その教会にですね、後任として使わされたっていう。そしてその、前任者の先生もいらっしゃるわけでありますけれども、そうした中で教会が新しくですね、みんなが決めたことにもあってといいますかね、進んでいこうとするわけですけれども、そうした中で、ある人が、自分は面白くないと言いますかね、そうした時にお年を召された先生のところに行ってっていう、先生、 そうすると、その愛に満ちた、ご高齢の先生、お世話好きでって言いますか、いらっしゃる先生でいらっしゃるそうですけども、なんとか調整をしようとっていう、こっちで調整をしようとするっていう。こっちを調整しようとすると、今度、向こうからこう、って不満が出てっていう。そんなことの中でですね、どうにもならないっていう。教会は前にも進まないっていう。そして、教会の中にはですね、苦々しい霊がこう、漂い始めてっていう。でその中で、このお世話好きな先生でいらっしゃったそうですけども、その牧会スタイルの中でですね、みんな先生は私のことを一番愛してくださっていると思ってたのにっていう、牧師を信頼していたのに、この自分の思うようにならないときにですね、期待通りにならないときに裏切られたって、まあ、そんな思いがっていう。でそしてその何もその牧師その失望したとか裏切られたとかっていうのは、兄弟姉妹が牧師に対するという感覚だけではなくして、牧師もあの兄弟があの姉妹がっていうようなことの中で牧師も傷ついて、互いに傷ついてですね、それでもう動かないというような状況をという話を聞かさせていただいたときに、ああと思ったのは、イエス中心というのは、教会はイエス様が中心でなければならないっていうことで、あるわけですけれども、イエス中心以外は牧師中心とかイベント中心ということなのかなと思ってたら、そうではなくて人間中心ということがあるんだっていう。あまりにも人間に期待しすぎるゆえに教会は起こる問題もあるんだなって。神様にではなく、過度に人間に期待するゆえの、ヒューマニズムって言ったらいいんですかね。神中心ではなく、ヒューマニズム、人間中心の場合に、教会が本当に本来の、教会としての姿を表せなくなるってことがあるんだな。なるほどと。期待するべきは、本当にイエス様、私たちが期待するべきはイエス様っていう、人は互いに違いを認め合って、そして許し合い、手を取り合って励まし合うべき存在で、どこまでも私たちが期待すべきはイエス様なんだ。神様に対する期待ではなく、を向けるべきところを人に期待するときに裏切られるというような経験をっていう、私たちは抱くっていう、そして傷つくっていうようなことがあるんだっていうことを本当に教えられる。ヒューマニズム、人間中心。御会福音教会はいよいよ人ではなくイエス様に期待する教会であらせていただきたい、そんなことをこう思わされたことでありました。ぜひとも私たちは成熟の道を歩まさせていただきたいと思うことでありますけれども、そしたらこの天国の門まで行ったっていう先生のお証でありますけれども、実は2年前にですね、ミャンマーっていうところに額田先生 と、短期選挙に行った先生っていうなんですけれども、帰ってこられてからですね、なんと交通事故に遭っちゃって、自転車を先生運転してて、そころがこう車がですね、猛スピードで先生を跳ねて、そしてボンネットで頭を打って、そしてその後さらに地面に叩きつけられるっていうことの中で、頭蓋骨骨折っていう、そして ICU にっていうことで、 で、それがちょうど阪神コーチングをしている時だったですね。ぜひ祈ってほしいっていう連絡を受けて、私たちは一生懸命祈りつつ、でも本当に大丈夫だろうか、もう難しいんじゃないかって、まあ、疑い、どんな心整理をつけていいかわからないというような状況であったわけでありますけれども、奇跡的に癒されてっていう、先生の証の中でですね、物差しっていうこと、それから単純っていうこと、ピーナッツっていう、あと主の皆っていうことを中心に、いっぱいお証しをしたいことはあるんだけれどもということでお証しをくださったものですけども、横の方にいらっしゃる方はぜひこっちの方に来ていただいて、そして見ていただけたらと思います。お願いします。
本当にいただいて こんなにも何にもなく後遺症もなく回復できて、本当にイエス様は本当に素晴らしいお方だなと本当に感じています。事故に遭ったのが去年の4月13日でした。で、僕は自転車に乗ってですね、横断歩道を渡っていたら、横から車がもう一時停止をせずにそのままぶつかってきてですね、で僕がフロントガラスの上にドーンと、乗ったんですね。で、普通はその状態は止まってくれるんですけども、なぜかその車はアクセルを踏んでですね、僕をブワーッと連れてたんですよ。そしてその勢いで僕は車の天井を転がって後頭部からコンクリートの上に落ちたんです。ジャッキーチェーンじゃないから、そういうアクションアクションは全然できないというか、もう記憶もないんですけどもでも頭蓋骨が割れて、脳を衝撃で前の部分と後ろの部分を損傷して、でもう後頭部からこういう形で横からこう打ってるのかな、なので左側の頭蓋骨もちょっとこう歪んだような形になって、もう目がもう右目で見てるのと左目が見てるのがもう全く焦点が合わないような状態だったんですけど、それですぐに ICU に運ばれて、多分それが夜の多分11時か12時ぐらいだったと思うんですけども、すぐに ICU に運ばれました。で、その時に僕ほとんどこう意識がもう部分部分しかなくてですね、つながったその記憶がないんですけども、その ICU にちょうど1週間ぐらいして、起きたり寝たりはしてたんですけども、目が覚めた時に、あ、自分がなんか戻ってきたっていうその感じがあったんですね。で、実はその1週間の間に夢なのか幻なのか、僕天国の門の前のその、言ってもよくわかんないですけど、道があるんですけども、そこへいたんですね。で、最初の時に僕ベンチに座ってたんですよ。で、そのベンチに座ってずっとこう考えてたんですね。どうしよう、どうしよう、大丈夫かな、大丈夫かな、すごい心配してたんですよ。したら右側にすごい大きな方がいて、後でそれがイエス様だって分かったんですけども、その時僕分からなかったんですね。どうしよう、どうしようってすごい不安になった時に、そのイエス様が僕のちょうど右手なんですけども、ぐっと優しく握ってくれたんですよ。で、僕その時に、あ、大丈夫かもしれないってなんかすごい安心をしたんですね。で、実は後で聞いたら、僕が ICU の中でこう寝てる時に父が僕の手をぐっと握って祈ってくれたそうなんですよ。でも僕これ父には絶対言わないんですよ。なんで言わないかっていうと、言うとほら、おわしが祈ったからだろうって言われたくないなっていう、ちょっとそこはちょっと永遠に言わんとこうかな。ちょっと最後の最後ぐらいにちょっと言おうかな。で、その後こう幻の中だったこのベンチに座って、ああ大丈夫だと思って、するとその、イエス様がまた立ち上がられて、その、なんか、なんですかね、それこそそこにある本棚のようにですね、 本を並べたり、チラシをこう置いたりですね、CD をこう整理したり、そんなことされてたんですよ。で、僕なんで後で考えたら、まあそのなんでそんなことをそこでやってたのかなと思った時に、きっと多分私たちがする一つ一つのその行動の中に、イエス様ご自身も同じように一緒にこう動かれてるからこそ、あ、チラシを配ったりしてるのはただ自分がやってるんじゃなくて、本当に自分の中でイエス様がこう動いておられたのかなーなんていうふうにこう考えたりもしました。まあそれは後の話なんですけど、その時は全く分からなくてですね、何やってんだろうと思ってですね、で近づいていって、並べておられるなんかこうチラシを見たんですよ。ちょっと見てみようと思って、どうなんだろうと思って、それで手に取ってみたら結構古いチラシで、これ見ながら僕文句言ったんですよ。このチラシ誰も来ないと思いますよって。こんなの並べてもなんかあんまり意味ないんじゃないんですか、もうやめた方がいいと思いますよって。僕イエス様だって分からなかったので結構好き放題なこと言ったんです。でもその方は全くこう文句言うなとか、なんか怒らずにずっと同じことをこうされてたんです。で僕は何言ってもちょっとダメだなと思って、またベンチに戻ってこう座ってたら、ある程度こう時間がすると、その並べられたものがすごい光を上げながらダイヤモンドダストのようにふわーっと消えていったんですね、上に。で僕はそれ見た時に、何が起こったんだろうと思って、また近づいていって、あれ、なんでなくなったので、そこにいたイエス様に僕が、何が起こったんですかって聞いたら、こういうふうに言われます。これらのものはただ一つの目的を果たしたんだって。で僕は、何ですかそれはって聞いたら、道地に栄光を返したんだよって言われて、で僕はその時に、ああよく分かんなかったんですよ。そうか。でもその瞬間、僕自分の手をパッと見たら、物差し持ってたんですよ、長い物差しを。でその物差しを見た瞬間、これは大丈夫、これはダメだ、これはいける、これはやめた方がいいっていう自分の物差しで一つ一つをこう測ってたのかなって、なんか気づかされたんですよ。で僕はすぐにその物差しをポンと下に置いたんです。で置いて、この人に、まあ、イエスさんは知らないのでちょっと質問してみようかなと思って、歩きながら、ちょっとなんか向こう行かれそうだったので、僕も一緒に横について歩きながら、僕3つの質問したんですよ。でこの3つの質問が、そんなに深く考えた質問ではなくて、結構思いつきの質問だったんですけど、でもその答えっていうのが今でも忘れられないぐらい自分自身の心に本当に確信を与えてくれてるんですね。まず最初にした質問が、こういう質問しました。僕はこれからどのように生きていったらいいですかっていう質問したんですよ。僕はこれからどのように生きていけばいいですか。帰ってきた答えが、難しく考えるなって言われたんですよ。難しく考えなくていい、単純でありなさいって言われて、単純なんですかそれ、また文句言ってたんですよ。バカになるってことですか、何も考えるなってことですか、適当でいいってことですか、わかんないですよ、単純。でも退院した後に子供たちがこう、まあ、CS の教会学校でザーカイの話聞いてたんですよ、ザーカイさんの話を。で横でザーカイの話をこうずっと聞きながら、はっと分かったのが、単純って素直ってことか。なんかいつも正しくよく、なんというかこう思ってたんですね、正しく行おう、生きよう。でもどうもそう考えれば考えるほど、そうできない自分自身がいて、不十分な自分がいて、でも素直っていうのであれば、自分の失敗とか自分のできないところも認めていくっていうんだったら、あ、できるかもしれない、難しく考えるな、素直であればいい。確かにザーカイの姿も素直だなと思って、そこからちょっとこう後で学んで、あ、素直っていうことか、単純ってことはそういうことなんだなっていうのを、実は退院した後に答えとして受け取ったんですけど。で2番目にした質問がですね、また変な質問したんですよ。僕、悪魔とどう戦ったらいいですかっていう質問したんですよ。でその時に、悪魔とどう戦ったらいいですか、質問したら、手を出してごらんって言われて、僕は手を出したんですよ。そしたらここにピーナッツを置かれたんですよ。 ピーナッツ置かれたので僕はってこれピーナッツじゃないですか、こんなもんね、あなたこんなもん奥まで噛んだら終わりですよって言ったら、そんなもんだって言われて、ええって思って、ああその時に悪魔ってなんかものすごい力を持って、もうなんかものすごいこう攻撃をしてくるっていうのを、いつの間にかどんどんどんどん大きく大きくして、戦わないといけない戦わないといけないって言ってた自分のこう妄想とか、もちろん聖書の中にも戦うとかあるんですけど、でもしっかり立ちなさいっていう言葉があるな、なんかイエス様が何のために十字架で勝利をしてくださったっていうのを賛美で歌ってたのかな、これからなんか自分が勝利するか負けるかわからないような戦いにいつの間にか自分自身が挑んでいて、確かにあのゲラサ人のところでイエス様に対してこう悪魔が、あ、どう私たちはどうするんですかっていうあの姿を見たら、本当ピーナッツそのまんまだなって思ってですね、あでもピーナッツよりもっと気をつけないといけないのはやっぱり自分自身なのかなって思ったんですね。物差しを持ってこうじゃないといけないよ、ああじゃないといけないよ、いやこうあるべきだ、それこそ先ほどの適応可能な構造で変えないといけないところはもう変えられなくなってしまう、あ自分自身の姿にもっと気をつけないといけないなってピーナッツ一粒でこうなんか教えられたように思ったんです。で最後にした質問が、僕こういう質問しました。僕はこれからどのように行動していったらいいですかっていう質問したんですね。で僕にとって、まあ、ギターを弾いたり、まあ、ギター弾くぞっていう変な名前でもあのライブハウスにもこう、まあ、適用可能な構造っていうことで実践であのやってたんですけども、あのどのように行動していくべきかっていうのが僕にとってすごい大事だったんですね。どんだけ言葉で言っても行動しなかったら何の意味もないと思ってたんですね。でもその時に返ってきた答えがもう僕の価値観を全部ひっくり返されたように思いました。それ言われた言葉が、行動することを第一に考えるなって言われたんです。でも僕はその時に、いやいやそんなことないでしょ、行動ですよって、何も口で言ったって行動しなかったら意味ないじゃないですか、何が大事なんですかって、もうイエス様って気づいてないので好き放題なこと言ってるんですよ。もうエマオの途上の人と全く同じで、あんた知らないんですかみたいな、もう超上から目線で言ってたんです。何が大事なんですか、行動以外何ですかって言われた時に返ってきた答えが、あなたの口で語る言葉をもっと大切にしなさいって言われた時に、僕一瞬で頭真っ白になったんですよ。なんて言ったらいいんだろう、愛します、信じます、感謝します、でも自分の口で語ってる言葉さえも全くもって自信がなくなったんですね。正しい言葉、大事な言葉、何言っていいか分かんなくなったんですよ。それで僕ものすごく苦しくなって、なんて言ったらいいか分かんないです、でもなんて言ったらいいか分かんないんですけど、イエス様っていう言葉は大事にするようにしますって、もう苦し紛れに言ったんですよ。そしたら今でも忘れられないぐらい優しい笑顔で、それで十分だって言ってくれたんですよ。で僕はその時に、クリスチャンになるってのはこんなにも嬉しくて、こんなにも自由で、こんなにも幸せなことなのに、いつの間にか難しく難しく考えて、複雑に複雑にして、もっとこうでないといけない、もっとこうあるべきだ、もっとこうしないと、でいつの間にか自分をもうどんどんどんどん追い詰めていって、でまた一生懸命信じて一生懸命やってることを通して満足してたんですよ、うん、もうバベルの塔を建ててるみたい、自分の知恵の上に。でもイエス様っていう言葉それで十分なんて言われた時に、初めに言葉があったっていうその言葉とか、あ誰の名前によって祈ってるんだ、誰の名前を賛美してるんだ、誰の名前によって救われてるんだっていうことがはっきりと、その時になんかもう理解というよりは喜びでなんかこう溢れたんですよ。でそうこうして質問が終わった後、なんかでかい天国の門みたいなところへ行って、僕はもうすごい嬉しくなってですね、まあ天国に行ったらこういうふうな賛美をしようとか思ったりも 想像したことはあったんですけど、まあ、それよりも僕は右手でこうやって喜びを表してただけですね。これしか記憶ないですよ。もうこうやってたんですよ。全身全霊の喜びを右手で表してました、こうやって。で、実は僕の前にこうイエス様が立っておられたんですけど、その前の前に2組あのいらっしゃったんですよね。あのお母さんと中学生ぐらいの息子さんだったのかな。よかったねって、天国に来たよって言ってた姿を見て、ああ天国って本当に、ああなんか本当に自分一人だけ喜ぶ場所じゃなくて、一緒にこう来て、あ、喜べる場所なんだなって。そのお母さんとまあ息子さん、どういう状況でそこへこういらっしゃったのか僕も全く分かんないんですけど、すごいその姿を見て、あ、なんかたくさんいろんな辛いことがあっても、あ、神様そこで全部の答えを教えてくださるんだなっていうのをなんか横で見ながら感じたんですね。で、もう一人その後ろにあの年配の男性がいて、その方は自分が救われてるってこと自体がもう本当に信じられなかったみたいで、ものすごく泣いてたんですよ。で、僕はあの年代の男性があんな風に泣いて喜んでる姿も見たことなかったんですよ。こんな風になるんだ、ああこんなにも天国っていうのは、ああこんなにも感動的な場所なんだなって、すっごい自分も入れるぞと思ったら、いきなりイエス様がパッとこっちに振り向かれて、その時だったんですよ。今まで自分が話してたのイエス様だったんだと思って、でイエス様が僕に、あなたは地上に戻ることになってるんだって言われて、で僕はその瞬間ものすごく嬉しかったんですよ。なんか新しい任務を与えられたみたいな、もう軍隊の軍人みたいですね。まあ軍隊に入ったことはないんですけど、あ、はいってこう、もう気をつけしてですね。でその後イエス様だとすぐ分かった瞬間、イエス様僕をおんぶしてくれて、で電車にパッとこう乗せてくれたんですよ。で普通あのイエス様におんぶしてもらったら、イエス様の背中とかいろいろ覚えてると思うじゃないですか。記憶がないんですよ。だから僕はそのイエス様だって分かった瞬間に、イエス様のこの対応がものすごく早かったんですよ。すぐにもう地上に戻すように、ああなんとも押し付けがましくない、もうああだからエマオでイエス様だって分かった瞬間パッと消えて見えなくなった、このなんとも押し付けない、ああさすがだなって後でこう、まあ、思い返しながら思ったんですけど、本当におんぶしていただいて電車に乗せてもらったんですよ。でこの電車で乗せてもらったって話するとみんな言うんですよ、なんで天国に電車があるんですかって。でもね、僕正直に言うと、乗せられる本人はなんで電車があるかよりは、え、この電車どこに行く電車なのっていう、そっちの方がなんか分かんなかったですね。え、この電車どこに行くんだろう。でイエス様乗られればきっと安全な場所へ行くと思ってたんですね。でもイエス様外へ出て行かれて、で電車が走り始めたんですよ。え、何が起こったのって、僕どこに行くんだろうって思って窓をパッと開いてみたら、イエス様走っておられたんです。イエス様走っておられて、僕と目が合うんですよ。こう、あれイエス様来ないんですか、僕一人ですか、一人ですかっていう言葉も口に出せなかったんですよ。したらイエス様と目が合った時に、イエス様の言葉がドーンと心に響いてきたんですよ。あなたはこれから私を見なくなる、でも私はいつもあなたと一緒にいるから、恐れないで地上に戻って、あの伝えなさい、でもあなただけじゃないよ、私を信じてる一人一人とも同じように一緒にいることを、あなたはここから地上に戻って伝えなさいって言われた時に、あ、この電車地上に戻る電車なんだっていうことが分かったんですよ。そしたらここからがなんか本当絵本みたいな、あの映画みたいな話なんですけど、光のトンネルみたいなのがこう入っていくんですよ、電車が。でその光の強さがこう太陽の強さを超えてるんですよ。柱のようにこう電車の中にブワーッと入ってくるんですよ。でもその一本一本の柱の中に映像が残ってるんですよ、まるでテレビ画面のように。で僕はその映像が何の映像だろうと思って見たら、誰も知らない自分が一人で神様に祈っている姿や、自分が神様のためにこうしようしようって本当にこう使っていった時間とか、そういう姿が全部その映像の中に残っているのを見た時に、 ああ右手でしたこと左手に知られないようにしなさいとか、隠れて見ておられる神様の前で祈りなさいっていう、その一つ一つのその姿っていうのは、あ神様のコレクションの中に入れられていくんだなっていうのを、なんかその映像を見た時にすごい感じて、あだから本当に隠れたところの祈りっていうのは一つとして、奉仕も一つとして無駄にならないんだっていうことも、それを見た時にこれも絶対伝えないといけないなって思って、光のトンネルをドーン抜けたら ICU で目が覚めたんですよ。体中に、まあ、こんなにチューブはつながってないんですけどもこれはちょっと機械みたいな感じですけども、こんなにはないですよ。まあでも 3,4 本ですかね、こうチューブがいろんなところでつながってて、目が覚めて、えなんで自分ここにいるんだろうと思って、で ICU の中なのでもう普通の病室と違っても隔離されてるんですよね。出られないような状態で、腕もなんか縛られてて、なんか自分やらかしたかなっておかしなことしてここへ入れられたかなってすごい不安になったんですね。で妻が来た時に、僕なんかやらかしたって聞いたんですよ。そしたら、あなた事故に巻き込まれてここへ入れられてるんだよって聞いて、僕誰か巻き込んだ、事故した人、なんか他に怪我した人はいない、いやあなた巻き込まれた方であなただけが怪我したんよって言われて、僕喜んだんですよ。よかったって、自分だけだったんだって。だったら自分頭蓋骨が割れてるとか脳損傷してるとか全くもってこう分かってないので、絶対治るって、これ神様が助けてくださったんだってそう思って、したら ICU でお医者さんがもう手術をしようとも準備してたそうなんですね。もしもその数値がちょっとでも脳の出血がこうひどくなったら、でもどんどん数値が良くなって、まあお祈りも本当にいただいて、お祈りみんな祈ってるっていうことを聞いた時に本当に涙があふれて、あ祈りを受けるっていうのはこんなにも嬉しいことなんだな、またただ結果とだけ結ばれることじゃないなと思いました。本当に神様がされようとされてる、そのやっぱり栄光っていうんですかね、そこに祈りを通じてつながっていくことなんだなってすごく思って、でお医者さんから、あなたはもう ICU から退院できるぐらい今回復してるって言われたんですね。でも ICU から退院させたことは一回もないってもしも退院させて仮に何か起こったら自分の首が飛ぶかもしれないから申し訳ないんだけど2ヶ月は病院に行ってくれますかお願いされたんですよ。お医者さんから2ヶ月は病院に行ってくださいって言われて、わかりました、コーヒー飲んでもいいですかって、もうどんどん飲んでくださいみたいな、控えめにとか言って、よかったと思って、病院のスターバックスの一番大きいサイズを頭蓋骨割れてんのに飲みながら、よかったイエス様信じててって本当に心から言えた瞬間でした。そして2ヶ月病院にいてから退院することができて、絶対にあの時北海道に行くことができなかったので、この証を持って必ず行って証したいっていう思いを持って今回来させていただけて、また証をさせていただけて本当に感謝します。すべての栄光はイエス様のものだと思います。
以上でありますけれども、皆さんどんな思いを持って、聞かれたでしょうか。物差しってね、彼は物差しを置いてっていう、これらのものはすべて道々に栄光を返したんだっていう、そのようにイエス様がおっしゃるのに、イエス様これはあれはと自分自身で測ってっていう、あるいは単純になりなさいっていう、難しく考えるなっていう、ピーナッツっていう、こんなものっていう時に、私たちはいつの間にか不信仰の上にどれだけサタンや恐れを増幅させてっていう、そしてイエス様の皆ということがどれほど力があるのか、宣教は生き様だとかっていうようなことを私たちも教えられていますけれども、生き方を通してっていう、 でもそこでもし私たちがなす技に私たちが力点を置くときに、いつの間にか人に関心が向けられて、そしてまさに人間中心というかヒューマニズムというか、そういうふうになっていく危険性があるんだなっていう。ただイエス様の皆を褒めたたえるって、イエス様っていうことの大切さでなければ、いつの間にか人がその成した技の上に崇められるっていうような、そうした中でこういう証をですね聞かせていただくときに、私たちこんなふうに思うことってあるんじゃないでしょうか。あの人には主はあんなように現れてくださってっていう、どうして私には現れてくださらないんだろうとか、何か羨ましいような気持ちを私たちは抱くことがないでしょうか。このヨハネの福音書の21章でありますけれども、この21章、復活の主がペテロに語ってくださる、個人的にペテロに語ってくださっている箇所でありますけれども、私に主が語ってくださっているにもかかわらず、ペテロはどうかっていうと、いつもイエス様の胸近くにこのはべっていたといいますか、ヨハネのことが気になって、あの人はどうなのですかっていう、聞くペテロの姿がここにあるわけであります。ペテロの中にも何か自分と違う関わりをしてくださるされるイエス様、ヨハネに対して羨ましいような気持ち云々っていう、そうした思いがあったのでしょうか。それでその気持ちを見透かしておられるイエス様はあえて、私がそれを望むとしても、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、ペテロはヨハネは死なないと言われてましたから、噂されていましたから、私が来るまでそれを私が望むとしてもっていうようなことを、イエス様はいよいよおっしゃったのか、そういうことを通して、ペテロの気持ちを察しておられる、そのところに光を当てられて、けどもその上でイエス様はあなたと彼と何の関わりがあるのか、はっきりとペテロに、ペテロの心に性別を与えられて、その上で私に従ってきなさい。人に関心を向けたり期待を向けるものではなく、私に心を向けて私に期待を抱くものとして私に従ってきなさい。イエス様はここで彼がどんな死に方をするのか、神の栄光を表すかを示して言われたことであったと19節に記されていますけれども、どんな死に方をするかを示すことのできるお方は、私たちがいかに生きるべきかをも教えてくださる方であることを思います。隠れたことを見ておられる主、何ということでしょうか。隠れて祈ったその一つ一つのこと、主は覚えてくださっていて、隠れたことを見ておられる主、喜ばれる歩みをさせていただこうではないでしょうか。私たちも間違いなく天国にね行くときに、彼はピシャーこの光が入ってくるっていう、その時に隠れたものがないのは寂しいですね。何も隠れたものがないっていう、全部もうそれはもう人の前で、私はこんなことしたんです、あんなことしたんですよって全部もう自慢して回ってて、そして隠れたことがないとするなら、なんと寂しいことか。本当に主に期待して 人を愛し、人を許して、手を取り合って、とに神様の栄光を表すお互いであらせていただきましょう。あなたは私に従ってきなさい。横を見ても解決はありません。横を見ても、人を見ても、人に期待しても答えはありません。あなたは私に従ってきなさい。私たちが見上げるべきお方は、私たちが聞き従うべきお方はイエス・キリストである。私たちの罪のために死んでよみがえって私たちの人生を完成させてくださるイエス様。そしてこのお方と一緒に私たちはやがて天国の門をくぐって父なる神様に礼拝を捧げるものであるということ、お祈りをいたしましょう。それぞれ示されたところに従って、また、物差し、自分が、私たちはどんな物差しを持っているでしょうか。あるいは私たちは単純でしょうか。複雑に物事を考えすぎていないでしょうか。あるいはピーナッツのような悪魔でしかないのに、どんな恐れに支配されているでしょうか。あるいはイエス様の皆お名前をどれだけ大切に尊んでいるでしょうか。神様の前に示されるところに従ってお祈りをさせていただきましょう。